堀会第73節変人になれ、変人にならぬと信心はできぬ。変人というはすぐいことぞ。ここで変人というのは、本当のことを分かろうと意欲して努める人を言うのです。人間の体の中にも、感じるところと感じないところがあるように、神様は誠の変人ぶりを発揮する人間に感じなさる。感じる、私どもが感じる。と同時に、ここで師匠が問題にしておられるのは、神様が感じられることを問題にしておられる。まあ、問題というとちょっと表現がおかしいですけれども、その何と言いましょうかね、心を使うというのか、意識をするというのか、どうあったら神様にそれこそ感じてもらえるか、それも悪い感じ方ではなく良い感じ方、まあ心地よい感じと心地悪い感じと、やはり感じると言っても2つありますからね。神様にそれこそ、まあ、よく感じてもらう、良い印象を持ってもらうということにもつながるのではないでしょうかね。この信心というものが、その稽古が、神様と私ども人間氏子との間の、まあ、関わり合いというのでしょうか。をより良い関わり合いを築く、作ることのために、いわば、神様と私どもとが拝み合い、愛楽しみ合う世界を作ろうというのが愛楽理念の、まあ、目指すところであるわけですね。ですから愛楽というのは、まあ確かに地名ですけれども、そのたまたまその地名がそうなったということであって、その神様が求めておられる、願いとしておられる、それは神様と天地金の神様と人間氏子が互いに拝み合う、そして互いに楽しみ合う、愛拝み合い、愛楽しみ合う世界、その愛楽しみ合う愛楽の世界を築きたい、そういう世界に住んでくれ、来てくれというのが神様の願いであるわけですね。その愛楽世界を築こう、まあある意味またの何と言いましょうかね、世間的な言葉で言えば信心のユートピアとでも言うのかもしれませんね。理想郷というのでしょうか。神様と私どもと人間との理想郷、それは愛拝み合う世界、そして愛楽しみ合う愛楽世界だということなのです。それを表現したものが愛楽であり、愛楽理念はそこに人々を導くための理念だ、手立てだ、道具だというわけですね。その愛楽理念の母体ともなるもの、これは成り行きを大切に尊ぶということが愛楽理念の母体だと教えてくださいますね。まずこの成り行きを大切にする、尊ぶということの中に、その私どもそれこそ愛楽世界へと神様が導こうとしてくださる、導こうとしておられる、その何と言いましょうかね、全てが込められているということになるのですね。その成り行きということが、昨日も申します続きのようになりますが、使い方というのでしょうか、曖昧なところがありますね。ただ世間的に言われる成り行きという言葉をそのままイメージいたしますからね、まあ、結局のところ言葉というものはあるイメージを伝えるものだと思うのですね。言葉は何かしら私どもが描いている、 ものを伝えるものということになりましょうかね。その成り行きというものをやはり定義するというのか、再定義するというのか、これが成り行きだというものをはっきりさせておかないと、どうもいわゆる一般世間で使われている成り行きというその言葉を持って推し量られると、少しまあ誤解が生まれる可能性もあるのではないかと思いますので、改めて師匠大坪宗一郎氏が成り行きと言われるものについてこう定義したらいいのではないかと、これは私のまあ意見ですけれども、私どもの身の上に起こってきている事柄、今何か起こってきている、それこそ今こうやってお話をさせていただいている、その今起こってきている、私どもの身の上に今起きてきている、起きておる事柄というのでしょうかね。今私の身の上に成り行きがあっております、表現されたりいたしますね。いわば今私の身の上に起きている事柄、その事柄が成り行きなのですね。今なのです。というそこに一つの成り行きという言葉を使われますね。そしてそればかりではありませんね。まあ今起こっている事柄を成り行きと呼ぶというのが、皆さんがイメージされることと少し違うことかもしれませんね。しかし今起こってきていることを成り行きと呼ぶというのが、やはり師匠の成り行きに対するイメージの一つでもあろうと思いますね。そしてここからは皆さんが思われるような成り行きに対してのイメージかもしれませんが、そのこれから私どもの身の上に起こりくる事柄、それも成り行きと称するわけですね。これから何か起こってくるかも、何が起こってくるか分かりませんけれども、とにかく何かが起こってくるわけですからね。生きている以上というのか、今この世に生きている、生存している以上、何かが私どもの上に起こってくるわけですから、それが何が起こってくるのかは分かりませんけれども、何かが起こってくる。まあ、常に何かが起こってきているわけですね。その私どもの身の上にこれから起こりくる事柄、それも成り行きと称するわけです。ですから、まあ別の表現を変えれば、今の成り行きがあり、未来の成り行きがあるというようなことにもなるのかもしれませんね。ある意味、私どもの身の上に起きている事柄、それを師匠は成り行きという言葉で表現された。成り行きと言った方が分かりやすい。思われたのだと思います。それはもちろんつながっていますからね。今起きている事柄と、そしてこれから起こりきたるであろう事柄とが、やはりつながっていますから。英語で訳すところのコースオブイベントというような、その一連のつながり、なりゆくというわけですね。その事柄がなりゆく、これからどういうどちらの方向かになりゆいていく、まあというその二つですね。明らかに今起こっている、身の上に起こっている事柄、これもなりゆきという、そしてこれから起こりくるであろう事柄、これもなりゆきというと称する、 この二つの事柄が師匠が言われるところの成り行きだというふうに理解していませんとうまく理解できないところがあります。そしてその大切なことはその成り行きは神の働きだと表現されますね。ですからいわゆる世間で言われるような成り行き任せという言葉がありますが、成り行き任せ、まあケセラセラと言われたりレッドイットビーと言われたりもするようですけれども、それはその起こってくる事柄に任せなさいというような意味でしょうかね。ですから未来的な意味合いが含まれる。私どもは自分が関与することはない、これから起こってくることに任せようというような感じですよね。その株式相場で言われるいわゆる成り行き売り、成り行きで買ってください、成り行きで売ってください、値段は構いませんという、そういう使われ方の成り行きですね。今起こっていることではない、これからどうなるかわからない、これから右になるか左になるかわからないけれども、その成り行きに任せようというニュアンスでの成り行きですね。それも成り行きです。しかし今起こっている、例えば今株式の値段が例えば100円なら100円、その100円で売ってくださいというのも今の成り行きというのでしょうかね。そういうまあ一連の働きというのでしょうか、一連の流れつながりというものをも成り行きであるわけですね。その成り行き、いわば今私の身の上に起こっている事柄、そしてこれからまた何かしら起こりうるであろう、起こりくるであろう事柄、それは神様のお働きだというのです。天地金の神様のお働きだというのがこの愛楽理念の成り行きを大切にするということの母体の意味でもありますね。なぜ成り行きを大切にするのか、その成り行きは神様のお働きだから、しかもそのお働きが神様が人間を受講、私どもを不幸な目に遭わせようとか、人間を困らせようとか、いじめてやろうと思って起こされる働きではない。ただひたすら人間氏子が幸せになること、この氏子が助かること、なんとかこの氏子を助けよう、育てよう、救い上げよう、導いていこう、愛楽世界に導こうという、そのいわば人を助けたいという神様の愛の現れ、その愛一年しか終わりにならない神様だという、そこを信じ抜いているからですね。あ、この神様は意地悪をされる神様だ、あ、この神様は人間をいじめられる神様だ、人間をいじめて楽しんでおられるのだというようなことでは決してありませんね。それは人間のそれこそ思い違い、考え違いというものです。この神様はただひたすら人間が助かることを、幸せになることを、ただそのことだけを願っておられる神様だ。そしてその願いのもとに今の成り行きがあり、これからの成り行きがある、それが神様のお働きだということなのです。その神様のお働きだということの裏付けとなるものが、教祖様の場合は昨日も申しました、何事も神の差し向け、びっくりということもあるぞと教祖様が神様からお知らせをいただかれた、その何事も神の差し向け、それこそ 何事もというのは成り行きということでしょうね。師匠にの言葉で言えば、表現すれば、成り行きは神の差し向けだ、いわば神様のお働きだというわけです。これが教祖様に対しての成り行きが神の働き、何事も教祖様の身の上に起きてくることからは神様のお働きだということの、まあ、証とでも言うのでしょうかね。いわばある意味神様が教祖様にそう、これから起こってくることは神の働きだぞと約束してくださった、宣言してくださったようなものですね。それと同じようなことが、言葉は表現は違いますが、神様が師匠大坪宗一郎氏にお知らせをくださってありますね。あの師匠がよくお話ししておられました、年の背も詰まった頃とおっしゃっておられましたかね、亀のお知らせをいただかれますね。亀とは師匠のことです。その亀が荒縄でがんじがらめに縛られている、そのいわゆる窮屈になっているわけですね。手も出せない、足も出せないと、その荒縄を誰かが鋭利な刃物でスパッと縄を切ってくれたと。それでその神が、ああやっとこれで手足が伸ばせるなと、その手足を伸ばした。今度は伸ばした瞬間、その手足までもスパッスパッと切ってしまわれた、切られた。そして残ったのはあとは首だけだったと。まあ甲羅からあとは首を出しておるだけだった、そういうお知らせをいただいたことがあるとおっしゃっておられましたが、まさにこれこそが、いわば神様がもうあなたが手を出すこともなければ足を出すこともないぞと、手を出し足を出したりするなと、もう一切のものは、必要なものは神が持ってくる、いわば神様が運んでくるから、神が運んでくるから、あなたはただ首を出しておればよいのだというお知らせですよね。ですから師匠はただ首を出して神様が持ってきてくださるものをいただいていきさえすればよい、まさに神様が一切を運んできてくださるということのお約束でもあったわけですね。私はこれをもって、神様が成り行きは神の働きだぞ、これから起こってくることはそれこそ神が引き起こすのだ、神がもたらすのだと師匠に約束してくださったようなものだと思いますね。ですから成り行き、私どもの、その師匠の弟子である私ども、師匠の祈りの中にある私どもの身の上に起こってくる事柄、それもやはり神様のお働きなのですね。なぜなら神様が、天地金の神様が師匠大坪宗一郎氏に約束されたことだからですね。教祖様、そしてまた師匠を通して神様が約束なさったこと、そしてまたそれがその祈りの中にある私どもにも通用しているということですね。成り行きは神様のお働きだということなのです。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。